リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてください。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市より京都カディの斉藤弘子さん、 NPO 法人子育て支援コミュニティオフィスパワーアップの丸橋康子さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は4人の異なる分野の女性起業家が集まり、五感を刺激してフレイルを予防しようというグループ、京都カディのお一人、斉藤弘子さんにお越しいただきました。
こんにちは、京都カディの斉藤と申します。
早速ですが、京都カディはどのような団体か教えていただけますか？
はい、カディは4人それぞれが担当する分野を表す頭文字です。辻明美さんが担当するコミュニケーションの C、 井出野典子さんが担当するアロマテラピーの A、 私が担当するドッグテラピーの D、そして常川智子さんが担当するヨガの Y。 私たちはフレイル予防という社会的な課題に4つの分野による複合的なアプローチで解決を図れないかと考え、2020年11月に正式に京都カディを発足しました。健常な状態から介護状態に進む前段階の踊り場、それがフレイルと呼ばれます。フレイルを予防するには運動だけではなく多面的なアプローチが必要だと昨今言われています。新型コロナウイルスの影響で体はもちろん、特に社会的な接触機会が減り、精神面での不調や変調に悩む方が少なくありません。呼吸や発声、アロマテラピー、犬との触れ合い、そしてヨガ、五感をフルに活動させることで体はもちろん心を整える手助けをしていきたいと考えています。
五感を使って自分自身を癒せるということですね。この活動につながっていくきっかけが、京都府男女共同参画センターララ京都が運営するチャレンジオフィスだったと伺っています。女性のためのインキュベーションオフィスですね。
はい、私は創業した直後の2016年4月から2017年3月までちょうど1年間を京都テルサ内にあるララ京都チャレンジオフィスで過ごしました。実は私は27年の会社員生活を早期退職して、犬のシャンプーやカットを行うドッグサロンをスタートさせようとしていました。
チャレンジオフィスに入居してみていかがでしたか？
リーズナブルな価格でオフィスを持てたことは大変ありがたいことでした。そしてララ京都のスタッフの方々もとても親身にサポートをしてくださって、なかなか入手しづらい情報も丁寧にフォローしてくださいました。起業して1年後に京都女性起業家賞をいただきましたが、これもスタッフの方からのご紹介がきっかけでした。実はその時にすでに入居されていたのが、朗読教室などを運営なさっている辻明美さんでした。辻さんとの出会いの場もララ京都だったんです。
なるほど、京都カディでご一緒する辻さんともチャレンジオフィスで出会ったんですね。
はい、チャレンジオフィスで一番良かったことは人との出会いです。当時私の他に4人の女性起業家が入居していて、互いに励まし合える関係ができました。会社員を辞めて会社を一人で立ち上げた私は、スタートはしたものの未来が全く見えない状況でした。本当にうまくいくのか落ち込むことも多く、不安や悩みに埋没して動けなく なってしまいがちだったんです。そんな時、辻さんをはじめ他のメンバーとついたて越しに声をかけてもらったり、そんなことあるよと笑って話を聞いてもらえたり、愚痴をこぼせたこと、それが私にとって救いになりました。おかげで気持ちを切り替えて前向きになれました。互いの分野は違いましたが、将来一緒に何かコラボできたらいいねと話していた辻さんと、3年を経てフレイル予防というテーマでご一緒できたことは本当に嬉しく感じております。京都カディの他の2人、アロマテラピーのサロンを運営する井出野さん、独自のヨガスタイルで講師を務める常川さんと出会えたのも、ララ京都で実施したセミナーがきっかけでした。全く違う分野の方々と出会うきっかけが全てララ京都、つまりはこの出会いがなければ京都カディというプロジェクトは生まれてこなかったんです。
その4人がそれぞれの専門分野からアプローチしてフレイルを予防するということでしたね。具体的にはどのように活動されているか教えてください。
はい、今は試行錯誤をしながらなんです。一つのテーマについて4つの手法をすべて体験いただくというのが特徴です。これまでにやったのは大きく3つあります。サロンで行う講座ということで、私が運営している京都ワンコのお宿クンプー社、こちらに参加者にご来店いただいて、サロン内で発声練習やヨガ、アロママッサージやアロマクラフト作りなどを行いつつ、そこで犬たちとも触れ合っていただく形式です。新型コロナの感染拡大の影響で2020年11月に初回を実施して以来は開催中止や延期が続きましたが、2022年にはぜひ再開したいと思っています。2つ目がアウトドアイベントです。今年3月に京都御苑でウォークイングイベントとして開催しました。午前と午後に分かれて、まずアロマのブローチを作成し、芝生の上で音読し、そのまま軽くヨガで体を整え、そしてボランティア犬たちと一緒に園内を30分ウォーキングするというイベントでした。3つ目がオンラインです。今年9月29日に実施したばかりです。こちらは心地よい眠り講座と題しまして、ゆらぎ世代の女性たちを対象に、眠りが浅い、寝つきが悪いといった課題に対してそれぞれの分野から解決策を提案するという内容でした。具体的には呼吸やマインドフルネス、口腔ヨガ、ドッグマッサージ、快眠のためのハーブサシェ作りをオンラインで実施しました。今後も自律神経を整える、正しく歩くといった小さな課題に対してそれぞれがアプローチの方法を持ち寄っていこうと考えています。自分たちも学びながら、参加いただく方々にも興味の領域を広げていっていただけるといいなと考えています。今後のイベント情報は京都カディのホームページでご覧いただくことができます。
はい、本日は京都カディから斉藤弘子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
京都府では11月6日土曜日午前9時30分から第33回京のあけぼのフェスティバル2021を京都テルサホールにて開催します。今回は未来へつなぐ私たちの京都 SDGs をテーマとし、あけぼの賞表彰式や講演展示を行います。詳細は京都府ホームページからご確認いただけますので、ぜひご覧いただきお越しください。
続いては京都市から NPO 法人子育て支援コミュニティオフィスパワーアップ代表の丸橋康子さんにお越しいただきました。早速ですが、丸橋さんはいつからどのような活動をされているか教えてください。
はい、丸橋です。私は1991年に託児付き編集講座の受講生で、京都子連れパワーアップ情報を創刊してもう30年になります。うちの活動は何よりもママを笑顔にを一番に掲げて、長年にわたって 子育て情報誌を作成して発刊してを中心に子育て支援活動をしてきました。結婚して妊娠出産を経て日々子育てをしながら今は仕事もしているママが大多数の時代です。ウェブ上で育児についての情報はあふれていますが、信頼できる情報をどこから手に入れたらいいのか分からずに困っているママは多いと思います。そういうママたちのために子どもの教育特集もしたり、お産や小児科医療と情報を集めた情報誌も発行してきました。
読者のママたちにとって嬉しい情報が満載ですね
そういう情報で好評だったので、入園する時の A 選びの参考になる情報を集めた京都幼稚園保育園認定こども園情報を現在毎年発刊しています。他府県から京都に来られた場合とか、京都独自のカラーもありますし、園選びに迷われることも多いので、入園セミナーや個別相談も行っています。園の情報をいろいろと知っておくことは皆様の役に立ちますし、とても頑張っておられる素敵な園長先生も多いので、園取材を重ねて発行しています。
実際に取材をされて生の声を発信されているんですね。
はい、当法人は情報の情とは愛や思いやりの気持ちで、法はそれを知らせることを根幹に持って情報誌作りを行っています。他にもママやお子さんのためにイクメンが当たり前の社会に早くなってほしいと、フリーペーパーの京都イクメン図鑑も毎年発行しています。
丸橋さんは活動で特に大事にされていることは何ですか？
はい、当法人は子育て支援の NPO です。それで子どもの育つ環境は何と言っても家庭で、人にとって一番大切な環境は家族だと考えています。人は結婚して夫婦となり、新しい家族がスタートします。そして子どもが誕生し、子どもは人として家庭の中で育っていくのですが、その時にママが日々の家事や育児、そして仕事の多忙さや責任の重さでどんどんストレスがたまってイライラしてしまって、子どもに笑顔で接することもできず、辛さが重なって子どもに怒ってばかりの暮らしが続けば、子どもは人間社会の中で生きていくことが難しくなってしまいます。でもそれを大きく変えるのがパパの存在です。ママが私らしく生きる働くを目標に掲げている当法人は、常にママが自分の人生を笑顔で歩めるように、育児や家事介護というアンペイドワークも、仕事で働くというペイドワークも、自分が働き方を選べて負担なく楽しく生き生きとやりがいを持って働ける一生であってほしいと心から願っていますので、自分の仕事も懸命に務めながらママを支えて頑張るパパを応援したいですし、イクメンがどんどん仕事場で活躍できる社会になるように、企業の男性の育児休業取得についても取材を重ねています。
ママと同じくらいパパのことも応援されているんですね。京都新聞でも紹介されていましたが、京都イクメン図鑑について詳しく教えてください。
はい、2012年2月にフリーペーパーの京都イクメン図鑑を発刊するんですが、その前に2003年4月発刊の京都子連れパワーアップ情報6号で京都子育てイケメンズガイドの連載を開始しました。ママが一人で子育てをしていて追い詰められて虐待に至るという悲しくて切ないことも、私たちのママたちの集まりでは話題に上っていたのです。とにかくママを苦しめたら子供が不幸になっていく、子供は誰よりもママを愛しているから、ママの心からの笑顔を子供たちがいつでも見られる暮らしや社会になるためにイクメンを増やしたい、そして一生一緒に暮らしたいと思っていたのに離婚にならざるを得ないという夫婦も減らしたい、それを目標に フリーペーパー京都イクメン図鑑を創刊しました。
その京都イクメン図鑑というのは中身はどのようなものですか？
はい、中身はですね、関東インタビューではパパでもある学者さんたちからパパに向けてのアドバイスや10人のパパさんの日々の暮らしや妻との支え合い、さまざまな子どもとの向き合い方を聞いて紙面にしました。頑張る企業のイクメンサポートの紙面には男性が育児休業を取った企業の働き方を取材して掲載しています。妻の妊娠が分かった時点で職場に自身の育休取得について相談して、職場の皆さんと仕事の段取りを考えて職場に負担なく育休を取れるように準備されていましたよ。そして多くのパパがお子さんの誕生時に立ち会っておられて、妻への尊敬と奇跡の命の大きな愛を感じておられて、イクメン街道まっしぐらになっておられるパパさんばかりです。
最後に丸橋さんが目指していることやこれからの活動について教えていただけますか？
はい、男性が当たり前に育休を取れる社会になり、イクメンという言葉が消えるようになるくらいが理想ですので、もっと多くのイクメンパパを取材していきます。そして地域差がまだまだある保育園の入園や学童保育の時間や給食なんか、いろいろとママが働きやすい環境が整う社会になってほしいので、しっかりと取材して情報収集に努めます。それを他都市からのママや初めての出産のママなど、情報のわからないママにもっと伝えていけるように、Zoom などの活用も進めながら情報誌の発刊は継続します。私の一番の懸念は京都の出生率の低さがなかなか改善されないことです。もっとママが子供を産みやすく育てやすい京都になっていけるよう、当法人ができることに力を注いでいきます。何よりもママの笑顔があふれる京都には子どもたちの笑顔がいっぱいですから。
そうですね、京都を笑顔の街にしたいですね。本日は NPO 法人子育て支援コミュニティオフィスパワーアップ代表の丸橋康子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3433 075-692-3433、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェのホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は11月8日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。